はい。それでは3つ目の音声ファイルないしは動画です。8ページ目、PDF の8ページ目をご覧ください。これから、教材の作り方で、私のやり方についてお話しようと思います。で、まず基本的な考え方を述べて、それからですね、音声ファイルの作り方について簡単に話そうと思います。ですので、その、ミニマムの、ラジオ講座の方はそこまでで十分です。で、その後今実際こうやってお送りしている動画までどうやって作ったかということもお話しようと思います。では、8ページ目の最初、基本的な考え方って書いてありますけれど、これはもちろん私の考え方です。で、1、あくまで今年のクラスの受講生に向けた講義なのですね。だから高い完成度は求めません。YouTube にずっとアップして、この後ずっと何年も見てもらおうっていうものを作るつもりではないので、むしろリアルタイムで今この人に教わってるっていうのが大事だと思います。で、高い完成度は求めません。で、取り直し、括弧に取り直し編集を始めるとキリがないです。で、原作として一発撮りでいいと思います。確か本番と違ってやり直しが効くので、つい何度も緊張するとやり直してしまいます。実は今回のビデオも一つ目のやつは、何回か、2回失敗して3回目です。で、ただ、2つ目と3つ目は完全に一発撮りになっています。だんだん慣れてきました。で、基本的には一発撮りで言い間違えても、間違えたで、僕はいいと思うんですね。あと、音質画質などにもこだわりません。もちろんいいマイクがなきゃダメだとか、音声は圧縮しないとダメだ。いろんなことを言う、耳にしますが、そういうことを言っていても、キリがないので、で、とにかく、授業として使えるということが大事なので、音質画質にはこだわらないでいい。これ今、使ってるのはもうマッキントッシュ付属の、カメラを使っているだけです。で、マイクは今これ使ってますけど、これなしで、Mac 付属のマイクでやっていてもほとんど変わりません。平気でした。で、とにかく、こだわらないとか、そういうことばっかり書きました。で、これ4番目は、実は私としては強調したいことですけれど、やっぱり作るときは、この教員の講義を受けているということを実感してもらうのがやはり大事だと思いますね。だって、それで、ある大学のある学科のあるクラスを担当するって、やっぱその人に受けても、教えてもら、教えられ、その人が担当しているってことを学生たちに感じてこそ意味があると思うので、そういう実感というものが大事にしたいと私は考えています。で、9ページ目に行ってください。ここで、急にテクニカルになりますが、じゃあ、こういう、私としてはかなりおすすめの方法なんですけれど、これで作っていくとき。で、特にですね、最初はこれがおすすめと書きましたが、音声ファイルだけを作ってみると。そういう場合は、まず、PDF は当然用意しまして、そこは各自のやり方でやってほしいと思うんですが、そこは私が説明する必要もないんですけれど、音声のファイルをどうやって作るかというと、それも大したことありません。簡単です。で、括弧1、パソコンでもスマホでもスマホ付属のマイクと録音アプリで収録できます。で、括弧2、私の場合は、最初は Mac 上のクイックタイムプレイヤーという付属のアプリを使って、で、Mac の付属のマイクに使って、どこにマイクがあんだかも分からず、Mac に向かって喋ってましたが、それで十分でしたね。で、その後ですね、iPhone を使ってるんで、iPhone のボイスメモっていうので録音するように私はその後変わりました。で、ボイスメモを押すはなかなか優れていて、ポーズかけられるだけじゃなくて、ミスった時にこうシュッシュッシュッと戻したりもできるので、どうしてもグデグデにミスった時は戻すというようなこともしていました。ただ、慣れてくると戻したりしなくなります。ポーズもかけなくなって、もう普通にずっと20分なら20分喋るように人間どんどんなっていきます。で、これが3がすごく大事なことですけど、どのような方法を使うにせよ、音声ファイルの圧縮は必須です。で、それは絶対にしてください。そうしないと、ダウンロードも脆いし、ギガに優しくもなくなってしまいます。で、音声ファイルの圧縮の仕方については、もうこれは1学期の授業が始まる前にやり方を完全に確立しました。で、それについては、遠隔授業の教材作成についてっていう、私が書いた文章などに、リンクなども貼りながらまとめてあります。これ、1学期の最初に作ったもので、今からすると古いんですけど、音声ファイルについてはそこで大丈夫です。で、それが出来上がったら PDF と一緒に、 LMS でいいんだっけ。まあ、とにかくなんかそういうものと、いや、ウェブページ、自前のウェブ、まあ、私は自前のウェブページなんですけど、で、受講者に公開してください。というわけで、一番上に最初はこれがおすすめと書きましたけど、最初はこれでもちょっと戸惑うかもしれませんが、やってるうちにどんどん好きな場所に、時に好きな場所で録音できるので、快適です。で、かつ、やっぱり、ちゃんと声が伝わると個性が伝わってその人に習ってる、教わってる感が出るので、私としてはおすすめの方法です。じゃあ、音声ファイルを使おう、作ろうという方はここで終わりだと思いますので、さようなら。ぜひ、いい講義ができるといいと思っています。では、10ページ目。動画プラス音声ファイルを同時に作る方法です。で、と言っても、これは全然汎用性はないと思います。私が使ってみてうまくいっているというだけのことです。なので、全く責任は取れないんですけど、とにかくうまくいっています。で、さっきも言いましたけど、ズームでのセミナー、あるいは研究紹介のビデオ、今書きかけ、もうすぐ公開する論文があるんですけど、それアーカイブに載せるときに、ついでに短い紹介のビデオを YouTube に載せたものを、リンクを貼ろうと決めていて、まあ、それ実はもうできてるんですけど、そういうふうに研究紹介のビデオなんかも、同じ方法でどんどん簡単に作れます。そういう意味では、これは身につける価値のあるノウハウだと思っています。というか、まあ、私としてはもう非常に役に立っていますね。それで、で、まあ、いざ以下、私のやっている方法をお話しようと思います。で、括弧に機材。あ、もう、ここまで来たらあれですね。YouTube でご覧になってる人ばっかりだと思いますが、まあ、ラジオ講座の人あんまりいらっしゃらないと、一応ラジオ講座を想定して、カッコ2の機材は、この下に写真がありますけど、絶対にいるのが MacBook、まあ、とにかく Mac ですね。まあ、PC でもできると思うんですけど、いろいろ違うのでよくわかりません。そして iPad Pro。これはもう多分 iPad Pro は必須ですね。iPad Pro と PC でもできると思います。あとはまあ、ちょっと映ってますが、顔を照明するためのリングライトがこの映ってますね。あとヘッドセット今してますが、まあこれは別になくてもいいんですけど、またカッコつけてますね。まあコーヒーカップとかどうでもいいんですけどね。あとこの写真ではこう後ろにさりげなくかっこいい本が写っていてサブリミナル効果を狙っています。あと、ここに iPhone も置いてますが、これはタイマーに使ったりしてますね。こっち横にももう1台 Mac がありますね。だからここだけでも Mac 2台と iPad と iPhone とあって、完全に Apple の回し物的かもしれません。これちっちゃいですけど、見えるかな？これも昔のマッキントッシュ T シャツですけど、どうでもいいですね。それで、ちょっとこなれすぎですね。すいません。今回は初めての方もいるつもりで喋っていて、最初めっちゃ緊張してたんですけど。それで、カッコさん、使用アプリですけど、これももう必須だと思うんですけど、もうズームに頼り切っています。Mac 上でズームを走らせます。iPad ではなくて、Mac 上でズームを走らせていて、iPad では GoodNotes 5という有料のアプリを買っています。使っています。まあ、非常に優れていると僕は思っていて、これは買う価値があると思います。まあ、いろいろ優れています。まあ、さっきコピペとかもしてみましたが、なんといってもこのレーザーポインター、ポインターの設計が素晴らしいですね。いろいろなんかさっきからこうポイントを残したり消したりいろいろしてますが、これ別に特別な操作なく、ただペンを離すタイミングだけでこういろいろ制御ができるんですけどね。そういうのも別に取説を読んだわけでも何でもなくて、日頃授業しているうちにごく自然にできていたという、やっぱりユーザーインターフェースってそうあるべきですよね。何も読まないで、ただ使ってるうちに気がついて使えるようになるという、まあ、そういう意味で、私は宣伝するつもりはないですけど、やはり私はここ非常に素晴らしいと思って使いまくっている GoodNotes 5を使いました。そういう状況、まあ、とにかく Zoom と GoodNotes 5は必須です。で、11ページに行きましょう。で、どうあるかというと、まあ、まず GoodNotes の設定ですけど、これはなかなか気づかなくて、私最初ビデオを作ってこれを気づかなかったんですが、1、共有メニューというのがありまして、なぜかこれ僕日本語になってるんですが、共有メニューでプレゼンテーションモードを選んでおく。あ、プレゼンテーションモードを設定しておくと書くべきですね、これね。 まあ、後で直すとか、まあ、いや、設定しておきます。で、どういうふうに設定しておくのがいいかというと、一番下にあるこのページ全体をミラリングというのを選びます。そうすると、道具箱とかが一切見えなくなって、今はこれでやっています。で、ただですね、ページを拡大したりしたいというような需要がある場合はですね、そしたらこの共有から、画面全体をミラーリングというのを選びます。これです。そうすると、画面全体をミラーリング。と、今それを選んだので、そうすると上のこのツールバーが見えるようになりましたよね。これで、ほら、これで、マーカーだとかそういうことが見えるようになって、まあ、ちょっと内蔵が見えます。で、その代わり、例えばこうやってこう画面を拡大、今までは拡大しても何も起きなかったんでか、こんな拡大したりすることもできます。まあ、する必要、まあね、プレゼンだったらその場で拡大するよりは、もし拡大したいんだったら事前に拡大したものを用意しておくのがいいと思うんですが、で、まあ、元のモードに戻りました。これは割と知らない人が多い、大事なですね。大事なコツです。これが GoodNotes 側の設定です。では12ページに行って、ここからが録画の仕方で、慣れてくると簡単だなと思ってたんですけど、書いてみると ちょっと面倒くさいですね。で、まあ、慣れてください。で、Zoom でニューミーティングをいつものように開きます。で、録音します。で、Record on this computer っていうのを選びます。で、これは、これ全部 Mac ですね。こいつ R でショートカットでいけます。で、録画がスタートして、これは今回のビデオの最初みたいに僕の顔が最初出て、皆さんこんにちはと。皆さんこんにちはって言って、そこから画面が見えてるところに映るんですけど、そこはちょっと裏方作業がありまして、カッコ2、一遍レコーディングをポーズしたら、カッコ4、シェアスクリーンを選びます。で、シェアスクリーンでいろいろ選ぶものがあるんですけど、ここを、なんかね、PC でもやる方法はあるらしいですけど、とにかく Mac であれば iPhone、iPad、via AirPlay っていうのを選ぶと Wi-Fi がつながってると一発でできます。で、そうしたら via AirPlay を iPhone、iPad、via AirPlay を選んだら、今度 iPad で、なんていうのかよく知りませんが、右上から引っ張って左下のやつ、なんていうんですか、コントロールなんとかでしたっけ。なんかシュッてやるとこの左下の絵みたいなのが出ます。で、まあ、懐中電灯とかに使うやつですよね。これを出したら、画面ミラリングっていうのをタップします。で、そうすると、ちょっとすると、この画面右側にあるみたいに画面ミラリングっていうのが浮かび上がってくるので、Zoom MacBook Pro をタップします。で、そうすると画面共有が始まります。そしたら iPad の方で、この、ページ、ボケちゃってますから、このボケてる枠の外側のどっかをポンポンって適当にタップすると、この辺の変なのが消えて、普通に始まります。で、普通になったら、13ページ行ってください。画面共有がきれいに始まったら、レジュームレコーディングで録画を再開します。これ、ショートカットはまた P なんです。レジュームだから R だと思うと終わっちゃうので、注意してください。P で、録画が再開します。で、そのまんまずっとやっていっていいんですけれど、例えば最後にもう一回また顔出しモードに戻りたければ、ここはですね、ここはそのさっきみたいにポーズしなくても、ストップシェア、あるいはこのショートカットの S で一瞬で戻りますから、そういう時はこう喋りながらシュッとこのショートカットを押したり、あるいはストップシェアボタンって右上の方にありますよね。それを押したりすれば顔出しに戻ります。で、最後にストップレコーディングで録画終了です。で、ズームセッションはそのまんまにしておいて、用意したコーヒーカップでお茶などを飲んで喉を潤します。休憩します。で、ここでまた第2部が始まる前にノートをバーッと見直して第2部を頭に入れられるのがいいですよね。で、第、カッコ10ですけど、あ、ちゃんとカッコを言わなくなってますね。カッコ10で第2部を取ります。で、最初から画面共有するなら、もうそのさっきやった画面共有状態にしといてレコーディングをスタートすると。で、終わったらストップレコーディングをすると。で、まあ、これが第2部で、まあ、10に繰り返して第3部を取ると。で、最後に第3部も取り終わってストップレコーディングが終わったら、まだズームにいますが、最後にエンドミーティングを選びます。で、13ページが終わって14ページ。で、そうするとその後、まあ、ちょっとまだ録画の後の処理が必要です。エンドミーティングをやると、 14ページの最初にありますが、Zoom が Converting Meeting Recording とか言ってって言わないですよ。表示して、作業を始めます。で、これかなり時間がかかります。で、まあ、やっぱりここで MacBook Pro があってよかったなと思いました。前のもうちょっと古い Mac で最初やってたんですか、すっごい時間がかかりましたが、まあ、MacBook Pro でもまあ、それなりにちょっと待つ。少し違うことをする。まあ、疲れてるのでね。おやつ食べたり、コーヒー飲んだりしてればいいと思うんですが、で、作業が終わると、こんなフォルダーが勝手に下にあるような、カッコ2にあるようなフォルダーが表示されます。これ、さっきいい加減にちょってやって作ったものなので、ファイルサイズがめちゃくちゃ小さいですけど、実際できるものはもっとずっと大きいです。で、そしたら、で、ここで重要なことは、ズームだと、オーディオオンリーっていうのと、ズーム012っていう、この、ズーム012って MP4 っていうのが動画ファイルで、もちろんオーディオオンリー、M4A っていうのがもちろんオーディオファイルですね。で、その音声ファイルと、動画ファイルが両方ともできるというのが、ズームの楽しい、楽なところです。で、そしたら、カッコさん、動画ファイルのファイル名を適切に変更して、YouTube にアップロードします。まあ、私の場合、まあ、今後もこういうことは続くんだろうなと思っているので、例えば、ファイル名としては、2029M2121 みたいに、これは2020年度のクォンタムメカニ量子力学2の12回目の1つ目とか、まあ、そういう、内容がわかるファイル名をつけていますね。で、それを YouTube にアップロードします。YouTube のアップロードもまたこれで向こうで処理して、それなりに時間がかかりますが、まあ、慣れれば楽です。で、大事なことは、unlisted と、いくつか public とか private とか3つか、public、private、unlisted、public と3つあるんですけど、そのうちの unlisted にする。日本語はよく知らないんですけど、非公開なのかな。そうすると、URL を知ってる人なら見られるけれど、それ以外の人の目にはつかないということになるので、講義用だったらこれが適切だと思います。で、14ページが終わって15ページ。音声ファイルの方なんですが、Zoom が作る音声ファイルは、他の録音用のアプリに比べるとずっと小さいものができます。なので、まあ、そのまんま使ってもいいんですけど、私はやっぱり圧縮しています。で、PQ の3の資料の方法で圧縮しています。だいたい半分くらいの大きさになるので、まあ、今回もそうやったものを提供しています。で、まあ、最後はさっきと同じですが、ウェブページや LMS で、PDF 音声ファイル、YouTube へのリンクを公開します。まあ、だいたいこんなところですね。で、最後、その YouTube についてですが、これはご存知の方はもちろんご存知なんですけど、無料で使えます。そして、ビデオはいくらでも置くことができます。これは知らなかったので驚きました。なんか無料だと何ギガまでとか言われるのかなと思ったら一切の制限はありません。ビデオの長さもほぼ無数、なんか24時間までとかかな。なんかとにかく、とんでもないです。で、あと、私はもうほとんどマニュアルとか見ないで、説明も見ないでやっちゃったんですけど、やっぱりユーザーインターフェースも優れていて、相当直感的に使えるので、まあ、驚くべきシステムですね。これがあったかなかったでは大違いです。と、個人的には思っています。で、とはいえ、使い始めるときにはやっぱり面倒です。慣れるまではどうしてもハードルは高いです。ただ、一旦できてしまうと、さっき私が言いましたけど、研究紹介のビデオなんかも簡単に作って公開できるので、慣れる価値はあります。あると思います。で、まあ、大体まあ、もちろんそういうのに興味がない人はあれかもしれませんが、まあ、わざわざこういう動画をご覧になっている皆さんであれば、慣れる価値はあると私は確信しています。で、まあ、3、ほとんどマニュアルを見ずにできる、かっこできたが、まあ、とはいえ、やっぱりなんかあった方がいいと思うので、例えば、これツイッターで教えてもらったんですけど、ここのサイトなんかだと、それなりに丁寧にまとめられています。あと、本家のヘルプも、それなりに充実しているということです。それで、まあ、これでお話しすべきことは全部終わったんですが、最後、毎回課題を出すということだったので、最後のページ、HW1、ホームワークの1ですね、を、一応書いておきますが、偉そうで大変恐縮なんですが、ぜひ、受講生とやり取りしながら役に立って、そして楽しいオンデマンド講義を作ってください。で、まあ、私のない知恵でこういうものを作りましたが、もちろん新しいアイデアや工夫というのがもっともっとあるはずなので、そういうものがあれば、ぜひ私たちにも教えていただければと思います。 というわけで、まあ、こうやって、まあ、今私が、やっている、実施しているオンデマンド講義の形を紹介するという、そういう試みでした。どうも最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあ、さようなら。